よろしく。あ、ご無沙汰です。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。前回はですよ、2時間程度、2時間オーバーのね、収録をしたんですけども。
そうでしたね。
ね、これを6分割して毎日配信してたんですけども。
はいはい。
大した成果も得ずに。
あ、成果、
あかんかったことはないんですけど、なんでしょうね、普通に配信してるのと毎日配信してるのとではさして変わらなかったんですよ。
あ、なるほど。
得れる成果が、だから今回はまとめて出します。
あ、だから 1回で出す方がええってことですか。
労働力としては。
あ、いや、そうです。
そらね、手間かかりますからね。
手間かかりましたけどね、
総合的に。僕も最初の2回ぐらい聞いたんですけど、そっから聞かなくなりましたね。
あー、やっぱそうですね。
いや、なんか僕の言うてる感じがなんか好きじゃなくて、なんかキモいな、喋り方を思って。
あ、ほんと。
まあ、あれですかね、そのテーマごとに完結させた方がいいんですかね。
あ、
いや、そういうやり方もあるんでしょうけど、でそのつもりで分割して配信してたんですけど、
はい、はいはいはい、
さして変わらないみたいな。でも、しゃべってる側としてはとても楽しかったので、
そうですね、
まとめて出します、今回は。
はい
はい、失礼しました。
はい、じゃあそんな感じで、やっていきますかね、よろしくお願いします。てかこの辺も出すんですけどね。
お、
うん、僕結構余すとこなく全部出すタイプですのでね。
オープニングトークやつですか、これは。
オープニング、そう、そういうことですね、うん。
ああ、なるほどなるほど。
はい、じゃあとりあえず、まあ大した打ち合わせもなくやっていきましょうか。
そうですね、
そうですね、
うん。はい、じゃあ一つよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあまずカウントからです。3、2、うん、
やっぱり自分のリズムでスタートさせるべきでしょうし、う
ん、なるほどね、
うん、あの場面で使うピッチャーではないような感じがしますね。そういう意味でもやっぱり先発として1回ね、チャンスを与えてほしいですし、
うん、
そのチャンスをものにできるかで彼の人生は決まると思いますね、
うん、なるほどね。確かにまだプロ入りして一軍で先発はないですよね。
ないですね、
うん、
ないんですよね。
確かにこう先発ピッチャーっていうのは1週間かけて体も心も作るんですよ、
うん
うん、でいった部分で言うと、うん、リリーフ投手としての仕事以上に自分の力が発揮できる可能性は非常に高いですよね、
うん、そうですね、うん、
そうですね、うん、おっしゃってることはとてもよくわかります、はいはい、
ええ、
うん、
やっぱりこうドライチという看板がありますから、
うん、
やっぱこのままではやっぱり終われない気持ちがやっぱ本人もあると思いますしね。
そうですよね、うん、
で、まあ、今福田の投手いない ですか、ちょうど先発で枠空いてますからね、これから。
そうなんですよね。
ねえ、
うん、やってくれますよ、力つけてきたと思うんで、
う
ん、
そうですか、うん、
うん、交流戦の鍵かもしれないです。
へえない、鍵、
はい、
そうですか。
うん、あの僕はえらい評価してます。ああ偉そうです。
まだだってバレてないもん、パリーグにね。
そうですね。
うん、そうですね。あ、なるほどね。
あ、頑張ってほしいですね、平内投手。
わかりました。じゃあお二人は先発派で、僕はリリーフ派、はい、これは僕は意見を負けること負けないつもりでいます。
うん、セットアッパー平内ルーター、
うん、で僕はおかしなことを言ってるつもりはないのでこれでいいと思うんですよ。うん、はい、まあ、まだまだ1年目の選手です。ここからの選手です。どう化けるかはこれから非常に楽しみです、
うんうん、ね、そうですね。
果たして交流戦のキーマンになるのか、あるいは交流戦が明けてから後半戦のキーマンになるのか、うん、あの平内選手がの出城は今後もたくさんジャイアンツにとってはあるはずですので、
はい、
ね、あのまた復活した平内選手、ね、楽しみにしましょう
よ。そうですね、
ドラフト1位ですよ、ね、うん、ホークスの編成部長さんの甥御さんでしたっけ、ね、
え、確かそうです。あ、そうなんですね。
そうですよ、確か長井さんっていう人の甥御さんのはずなんですよね、うん、ちゃんとこっち人質取ってんで今年は日本シリーズ行けるかもみたいなね、ことも、うん、笑い話にしときながらですよ。そう、はい、はい、じゃあジャビトさん、番宣をお願いします。
あ、はい、ありがとうございます。ね、スタンド FM の方でですね、
はい、
読売ジャイアンツゆるーく熱く応援チャンネルというのをやってまして、はい、このチャンネルではですね、更新頻度は本当キーとなる試合、うん、またはキーとなる場面の、お話をメインにさせてもらってるんですけど、うん、特にね、あの日本一になるためにこんなことすべきだみたいなところを中心にお話しさせてもらってます、うん、なので、おそらく次の配信は、この交流戦1周目終わったぐらいですね。ここでどうすべきか、ね、うん、はい、まあ、この辺でしようかなと思ってますので、この時点でジャイアンツが今、どんな立ち位置にいるのかというところをですね、また配信しようと思っているので、はい、まあ、その辺またね、あの聞きに来ていただきたいなと思ってますんで、ぜひよろしくお願いしたいと思います、
はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということでですよ、この番組はベースボールカフェキャン中世ポッドキャスト番組ではありますが、お二人のスタンド FM のトーカーの方をお招きしておりますので、スタンド FM ザボのフリースインガーでも同じ音声配信を流したいと思います、はい、ぜひ、お聞き、お聞きくださいというのもおかしいかということですよ、はい、
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、はい、といったところで本日こんなところにしておきましょうかね。
はい
はい、
はい、では、以上でございます。ジャイアンツキャスト2015月号でございました。6月号もお楽しみなさってください。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、こんなところでした。
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、そっか、平内な、先発か。先発も悪くなさそうですよね。
うん、まあ、適正というよりもまずは自分の投球をしやすいという意味で、選抜がいいかなと僕は思ってます、
う
ん、そうですね、
うん、
あの時どうしたんでしょうね。でもね、本当ね、
いや、あれはもうちょっと逃げすぎでしょう。リードが同点で、
そうですね、
まあ、あの場面で今村を変えてっていうのはようわからんかった
ですね。そうですね。
うん、
でやね、
うん、ちょっとだけ、収録外のね、おしゃべりちょっとしましょうね。で、
はい、
うん、このまま、スカイプは繋げときますけれども、ちょっと3分だけタバコ吸わせてもらっていいですか。
あ、吸ってください、吸って
ください。はい、はい、じゃあちょっとご判断ください。はい。
吸ってください。
はい。
いや、僕が、ね、吸いながら撮ったんですけど、大丈夫やったんですか。よい
し
ょ。全然いいでしょ。全然いいでしょ。
いいっす。いいと思ってました。
まあ、多分ザボさん家の中で座れへんのちゃいますか。
ああ、なるほど、そう、事情の問題ですね、こっち側
の事情の問題でしょ多分ね。
えない投手、なんかちょっと他のドライチがえらい目立っとるから、巨人のね、うん、寂しいですからね。
そうなんですよ、多分僕、うん、あれはもうね、原監督の思惑としてね、
政治性、
あそこでもう鮮烈デビューを果たして、
はい、
もうジャイアンツに平内あるよね、
うんうん
う
ん、
こうメッセージとして発信しようと思ったんだと思うんですよ、あの日。
あ、はいはいはいはいはい。
だからこそあの3回で変えて、
うんうんうんうん、
第2先発みたいな形で出してあげたっていうのが僕あったと思うんですけど、
で首位攻防で阪神戦ですからね。
そうですよ、一番注目されてるあの試合で、平内でデビューさせて、
はい、
で相手アルカンタラでしょ。
アルカンタラです。
まだいけるみたいなのがあったんじゃないですかね、あそこで。
あった、そうやと思う。すいません、ね、あったっす、
それが一気にあっこで打たれてしまったんで、
いやーちょっとね、なんかもったいない感じだったですね。
もったいなかったですね。
で読んで途中で、あれどうだった、そのイニングだけ投げ切って、
いやいやいや、ね、フォアボール出してヨーガーに打たれて、
はい、
でもう一本ヒップを打たれて交代したんですよ。
そうですね、またタイムで浴びたんですね、近本選手に。
そうなんですよ、
はい、そうですね。
これね、もう、もうなんか修正のしようがない状態で、
そうです、飲み込まれてもうた感じがありますね。
そうなんですよ、
これ先発でよかったやんけと。
そうなんですよ。
思ったりします。まあでも今村投手結果ある程度出してましたからね。
そうなんですよ、
うん、
難しい。原監督としてはもうあそこでもうね、
はい、
一気にこう救世主みたいなのやりたかったんでしょう。
結果残してたらね、あの先発もあったでしょうからね。
あったと思います、
う
ん、
戻りました。
打たれてしまったんですよね、あそこで。あ、おかえりなさい。
誰が打たれました。
おかえ、
誰が打たれたって話ですか。
あの平内の
話。あ、平内か。あ、平内か。あ、なるほど、
ね、平内の阪神戦の話です、
ね、なるほどね。あ、そうですね。
あそこでね、本当にいいピッチングできてたら、うん、今頃多分違うかったと思うんですよね。
そうですね、はい、
うん、
で
そこまではもったいなかったですよね、あっこで。もう1回ぐらいチャンス上げてもよかったですね、
僕はその、投手陣の救世主になり得るのは横川くんかななんていうふうに思ってたりするんですよ。
あ、
はい、みたいな感じになればいいかなというふうに思ってたりするんですよね。今村選手も徐々にこう、
落ちてきました ね、
で
ね、
いつもの数字になってきたのかなといった印象もあるしね。あの1回、ね、畑にしても戸郷にしても1回下に落ちてリフレッシュして戻ってきたじゃないですか。
そうなんですよ、
今村もそんなチャンスがあってもいいのかもしれないな、うん、なんていうふうに思ってます、うんうん、ただ現在の台所事情ではそれを許さない状況であるので、菅野がいないということもあってね、
そうですね、
また誰か例えばメルセデスでもいいですし、さっき言った横川君でもいいですし、がで補えるような状況が整うようであるならば、10日でしたっけ、最短で帰ってくるのはね。
そうです
ね、うん、10日ぐらいのリフレッシュも入れてあげてもいいのかななんていうふうに、ずいぶんこう煮詰まった顔してますもんね、今村君ね。
そうですね、
うーん、みたいな感じもしますよ、はい。でですよ、前回ジャイアンツキャストっていうのを収録させてもらって、それ以前にも何回かこの3人でおしゃべり、あるいはタラコさんとは2人で喋ったこともありますね。
ありましたね、
何かしらの反響とかってないです。
これがね、僕全くないんですよね。
全くないですか。そうですか、
全くないんです。
そうなん
です。知り合いからうんぬんみたいなのありましたけど、
はいはいはい、
はい、そのネット上で反響は全くないんで、僕 の、うん、あの力不足です。
いえいえいえいえ。ジャビタさんいかがですか。
僕何人かからもらいましたよ、メッセージ。
あ、うわ、そうですか。はい、さっき言ったキツネスマルタさんもジャビットさん の、 あのツイートなんかリツイートかなんかしてませんでしたっけ。
そうですね、来てくれ、なんかメッセージもくれましたね、
う
ん、
そうですよね、
はい、
うん、あ、そう、きつねすむらさんとは来週初めておしゃべりするんですけどね。たらこさんのね、はい、に関してのリアクションはですよ、 あの他番組ですけど、はい、はい、僕との交流があるポッドキャスト番組タイガースキャストという番組であのリアクションを出せてました、
はい、あ、ほんまですか、うん、どうでした、
あ、あのね、はい、そのとある方がね言ってらっしゃったんだけど、
はい、
うん、あの、はい、そのまま言うとですよ、よそさんの番組出てて、はい、巻き舌の関西弁はどうなんだって言いました。でもですよ、僕は違う感じ方をしてて、
はい、
うん、
はい、
あのご自分の番組でもああいう喋り方をされてるじゃないですか。で、はい、僕と一緒に喋った時、はい、最初に喋った時はあのすごく丁寧に喋られてた印象があるんだけど、はい、徐々にこう字が出てきたっていうことは、僕に対して心を開いてくれてるんだろうなと思って、
はい、だからなんか気持ちで出させてもらうとこんな喋り方になってしまう、まあ、申し訳ない、
全然全然、だから僕はとてもこう、はい、心地よく感じてます。
あ、ほんまですか、うん、いや、そう言ってもらえるとありがたいです、うん、
もしね、聞いてる方でね、あの、はい、あのそのタイガースキャストの方がおっしゃられてたような感じ方をする人もいるかもしれないけれども、
はい、
僕はあのとても嬉しく感じてますので、
あ、あ、いや、ほんま
変えることなくそのまんまで全然大丈夫ですので、
はい、いや、これがね、もうちゃんとできないんですよ、すいません、ほんまに
全然全然、はい、何一つ問題ないですよ、
うん、まあ、あの親のしつけが悪かったってことで許
しいやいやいや、うん、そういう土着の言語っていうのは大事にした方がいいと思いますしね。
あ、うん、あ、言ってもらえるとありがとう
ございます。はい、うん、であれですね、うん、前回の収録からちょっと状況が変わったことといえば、
はいはい、
今の現状でいくと、うん、次期監督の話前回したじゃないですか、
はい
はい、ちょっと変わりますね、これね。
いや、
うんうんうん、
次期監督
完全に変わりますね、次期監督候補が、
候補が、うん、
はい、
どの
僕前回宮本って言ったんですけど、
はい、
はい、
このピッチャー陣の状態で、
うん、
この宮本さんが次期監督になるっていうのはありえないですね、うん、
あ、なるほどね。
いや、もう大批判でしょうね。
もうあん時まではね、最高に良かったんですよ、ピッチャー陣の状態が。
いや、よかった、
うんうんうんうん、この1ヶ月間でね、それもう総崩れしてしまったんで、うん、
はい、
今の段階で宮本さんが監督になることは絶対ないですね。うん、
まだ5月だから。
まあまあまあまあ、まあ、
こっからまた巻き返すかもしれないし、
巻き返してくれたらまたね、変わりますけどね。
そうですね、
うんうん、
今の段階ではもう 100% ないですね。
けど巻き返す、巨人としての順位的な問題もありますから、頑張ってほしいですけどね。
そうですね。
うん、
そうですね。
今現在勝率7割ある阪神がこのまま7割を維持したままいくとはとても思えないので、
はい、
阪神が落ちてきたところとジャイアンツの上がり目がこうクロスするようであれば、
はい、
うん、順位も抜けないことはないかなとはずっと思ってたりするんですよね。
これでも阪神落ちます？
だってでも7割でいかないでしょ。
7割ではね、いかないかもしれないんですけど、うん、あんまり落ちる要素なくないですか、今。
確かに盤石感はあるんですよ。
この前のね、3連戦も、うん、まあ、1個だけ取りましたけど、うん、まあ、実質3連敗してもおかしくなかったですよ、あれ。
そうなんですよ。
そう、
うん、
ですね、
うん。
むちゃくちゃ強かったですよね。
うん、
阪神タイガースキャストの皆さん、なんて言ってはりました？
阪神タイガースキャストの皆さんはですよ、
はい、
結構ネガティブなんですよね、あの辺
は、
ね、
う
ん、まだ不安だと、真後ろに巨人がいるのは絶対に嫌だって言ってました。
うん、
楽勝の独走でしょって言ったんです、僕は。まだまだ全然そんなことはないですって言ってましたね。
いやいやいやいやいや、なんか捉え方って違うもんですね。
そうですね、うん、まだそう簡単に信じるわけにはいかないってね、そんなような感じが言ってましたよ。でも、うん、確かにですよ、ルーキーの佐藤選手、それからマルテサンズ、このあたりがとても打撃の方では調子がいいですよね。
はい、
うん、ただマルテも毎年怪我するし、佐藤もルーキーだから不確定要素ではある。このまま、うんうん、夏を一夏越せるかどうかもわからないじゃないですか。かつてジャイアンツに井上真嗣なんていう あの外野手がいた時期がありましてね、はい、春先は4割ぐらい打ってて、うん、ホームランもバカスカ打ってて、これは新人を取るぞという噂もあったけれども、夏越えたらガタガタっときたことがあったんですよ。ジャビトさん、覚えていらっしゃいませんか。
うわちょっと僕覚えてないですね
本当に。あの尾形浩一とね熊高コンビなんて言われてね、アイドル的な人気があった選手なんですけどね、みたいなこともあるので、違いにこのまま行くかどうかっていうのは分からんではあるけれど、あの素晴らしい選手ではあるんですよ、それは間違いないんだけど、あの1年目だっていうことは忘れてはいけないポイントだと思ってたりしますし、
まあ佐藤選手はね、なんて言うんでしょう、もともとその このタイガースの中心選手になるとは開幕前は思ってなかった選手が、はい、ここまで活躍してしまってるんですよね、はい、ってことは一人佐藤さん選手がたとえ抜けたとしても、うん、別にカバーできるぐらいの戦力が整ってるので、うん、なんか戦力落ちるとは思えないですね、このまま例えば、うん、佐藤選手が怪我したとしても、
うん、
なるほど、っていうぐらい強いですよ阪神は今、
うん、はい、確かに佐藤選手だけの力ではないと思います、この阪神の強さは、はい、でも勢いを持たらしていることは大きく加担していると思うんですよね。
マークをね、うん、ちらしてくれてますよね、佐藤選手の存在が、
確かに、各球団こういった戦力で、優勝を目指して戦うといった陣容の中にルーキーの選手や新外国人、まあ、新外国人は別にしてルーキーの選手を組み込むっていうことはあまり3段に入ってないとは思うんですよ。で、
ねえ、
うん、あくまでプラスでしかない佐藤選手ですよ。
ねえ、
うん、でここが抜けたとしてもですよ、それでの状況で回っていくことは大いに考えられるんですけども、
うん、
何でしょうね、例えばピッチャーにしてもですよ、現在盤石のローテーションピッチャー、リリーフピッチャーになってますけども、誰かが抜けるようなこともあり得るかもしれないし、
まあ、スアレスが抜けたらピンチですけどね、うん、阪神は、
うん、そうですね、うん、みたいな、うん、まだまだ巻き返せるチャンスは大いにあると僕は踏んでいます。はい、はい、じゃあだからこそ取りこぼしのないような戦い方をしていかないと、
そうですね、交流大事で、
交流戦が大事になってきますね、
大事ですね、はい、
これいかに
ここで差が広がってしまったらちょっと巻き返し、もう阪神頼みになってしまいますからね。
そうですね、
くしくも今ジャビトさんからスアレスの話で出ましたけども、
はい、
ジャイアンツのビエイラという選手はスアレスさん同様に160キロ出しますけども、コントロールが段違いなんですよね、スアレスとビエイラとではね。
いやー、スアレスすごいですね。
ビエイラにも。
ソフトバンク時代、どうにかなったんですけどね、うん、巨人、スアレスに対しては。
ソフトバンク時代、そうですね。
はい。
なんなんすかね。
なんなんでしょうね、絶対感。
いや、ペリーグで圧倒的ですもんね。
圧倒的ですよ。
そうですね。まあビエラもビエラでまだ若い選手ですしね、
はい、
バンクからタイガースに移ってスアレスが覚醒したようにですよ、交流戦明けたぐらいにビエイラが覚醒しないことは確率はゼロではないと思うので、
はい、
来
てほしいですね。
うん、ポテンシャルはある選手だと思うので、
ね、そうですね、パワーはありますからね。
そうですよね、
あれは、
うん、はい、ぜひ楽しみにしたいなというふうに思ってたりしますし、
さ
あ交流戦もどのような戦い方が、とりあえず頭ら楽天か楽天か
楽天ですよ。
ずいぶんパワフルだもんな、そこもな、
まあ、東京ドームなんでね、うん、まだね戦い方はいろいろ考えれると思うんですけど、
そうですね、う
ん、はい、
石井勝久なんていう人はヤクルトにいた選手ですよ、またはい、ヤクルト時代のことを思い出してもらって多少ビビってもらえると嬉しいかなと思うんですけどね。
そうですね。
はい、といったところで本日の収録こんなところにしときましょうか。
はい、
はい、
了解しました。
2時間ね、たっぷり喋りました。
本当ですね、2時間経ってる。
はい、
1時間か、ほんまやね、日付回るんやな。
そうなんですよ
ね、
はい、うん、どうもありがとうございました。
はい、はい、
おそらく明日か明後日のアップになると思いますので、ポッドキャスト番組、はい、ベースボールカフェキャン中世という番組でアップします。聞 かれたことありますかね。
あ、スタンド FM の方で聞いてますよ。
あ、そうですか、うん、スタンド FM でも同じものを流すんですけども、はい、じゃあスタンド FM の方で結構ですので、また聞き直していただいてね、はい、次回6月の収録の、はい、何でしょうね、トークテーマなどをまた考えていただけたらなというふうに思いますので。
そうですね、
はい、はい、今後ともよろしくお願いします。
はい、こちらこそありがとうございます。
どうもありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
じゃあ、おやすみなさい、はい。ありがとうございました。
はい、おやすみなさい。
はい、失礼します。
はい。Thank you.